今日は皆様お忙しいところ、しかも連休の真ん中の夜ということで、これだけたくさんの方をおいでいただきまして本当にありがとうございます。本来でしたら午後の集会でもうちょっと時間が取れるんですが、今日は夜しか会場がございませんで、短時間のうちに終わらせなければいけません。まあ、できるだけ効率的にやってまいりたいということで、今日はもうですね、この拉致被害者をどうやって救出するかということに、絞って、パネルディスカッションを行いたいというふうに思います。で、この間もテレビ等々でも出て、おりましたが、横田さん、ご夫妻、まあ特にお母さんの方の体調のことなどがですね、出てございました。横田代表も、まあ入院をされたりしておりまして、家族会の方々は特に太田さんご夫妻の負担が大変大きくなっておりまして、まあ、なんとか軽減していくということになっておりますが、まあ、今回このなんとかして取り返すというこのタイトルにもなっておりますように、この集会が横田さんご夫妻が町田に来て訴えられる最後の集会というふうにぜひお考えをいただいて、そしてどうやったら取り返せるのかということを、まあ、真剣に一緒にお考えいただければというふうに思います。で、8時15分までのシンポジウムということでございますが、私が最初にちょっとだけ、基調講演をいたします。で、今日、今日お集まりの他のパネルの方々、お顔は皆さんもご存知の方ばかりだと思いますが、実際これまで具体的にさまざまなところで現場でですね、評論ではなくて、戦ってこられた方々ばかりでございます。で、私自身もこの拉致問題を年内いっぱいで、今年いっぱいで解決をする、それができなければ問題の責任を取りますということを繰り返し申しております。残りあと3ヶ月というところでございますけれども、事態は我々にとって、決して不利ではないところに来ている。ミサイルの7月5日の発射によって北朝鮮はますます周りから孤立をしてまいりました。で、今回この核実験をやるということを言ったことによって、また国際的な圧力が強まっている。実際に核実験をやればさらにそれが、全く逃げ場のないところに追い込まれていくだろうというふうに思います。一方、日本では、安倍政権ができまして、安倍さん自身が、それを、拉致問題を、中心にされることで、ある意味で、首相になられた一つの原因でもあるということで、これ、拉致対策本部を作ったり、担当大臣を任命したいということで、先頭に立ってやってきてくださっております。で、様々な状況は、私たちにとって、いい方向に動いているんですが、問題は、これを実際に決立させることができるかということでございます。安倍内閣になったから大丈夫だろうというふうに思っていたら、これは絶対にうまくいきません。自由民主党の中も様々な方々が安倍さんの支持に回りました。これは逆に言うと、安倍さん自身がちょっと風向きが変われば、ご自分の思っていることができなくなるということでもございます。その意味では、今日、三重の松原議員を先頭といたしまして、民主党がある意味で自民党と建設的な緊張関係を持っていただいて、自民党はダメなところはもうとんでもない話だと言って突っ張れる、そして協力するところは協力するということでやっていただくことが、本当に三重の国全体の力につながっていくということだろうと思います。去る6月に北朝鮮人権法という法律が制定されました。この法律は最初民主党が案を作りまして、そしてその後自民党が案を作る。で、最終的には自民党と民主党がそのすり合わせをやって、この間の通常国会の最後の日でまとめることができたという法律でございました。で、このような形をぜひ取っていただいて、先頭に立って まさにこの拉致特区の人の理事としてですね、松原議員には活躍していただきたいと思いますし、それが実を結ぶことを期待をしております。で、また私自身がこの問題は、安全保障の問題だということを常々申し上げております。この問題は個別の事件ではありません。一人一人の横田めぐみさんが拉致をされた、あるいは田口八重子さんが拉致をされた、増本文子さんが拉致をされた個別の事件ではなくて、これは総体としての北朝鮮から日本に対する戦争でございます。 この戦争を我々は勝たなければいけません。これが戦争であるということを我々がちゃんと認識して、そして正面からそれに向き合ったときに、この日本の国力からして北朝鮮ごときに負けるはずはない。そこへなんとかですね、我々自身の認識を持っていかなければいけない。ということで、今日は佐藤勲章においでいただきました。私は予備役の予備等陸曹で、旧軍で言えば軍曹でございまして、佐藤将軍はですね、昔に言えば空軍中将でございますので、本来であればこうやって横に並んでお話をすることはできるはずはないんですが、今日は特別に一緒に座っていただきましてお話をしていただくということでございます。そして、今日松本さんは家族会の事務局長としてこの先頭に立って身を粉にして活躍をしておられます。もうすでに2年前にご自分の仕事も辞められて、そしてこの家族会の活動に専従を抑えている。ともかくお姉さんを取り戻すまで、そして拉致会社を全て取り戻すまでは自分は絶対にこれをやり抜くという覚悟でやっておられるわけでございます。私どもに必要なことは、今最初に申しましたように、全ての条件は我々にとってプラスの方向に来ております。ただしプラスだけではなくて、プラスが来るときは必ずマイナスもやってきます。そこで我々が躊躇していたらできない。松本さんが先頭に立って訴え活動をしているように、今必要なものは絶対に取り返すというその決意と気合でございます。今日はこの短い時間でございますけれども、そういうことをですね、お話をしていければというふうに思っております。以上で私の基調講演は5分で終了いたしました。このお三方、この方もですね、お一人で1時間でも2時間でも持っておけば話す方でございますが、まさか基調講演より長い時間喋るということはないだろうというふうに思いますので、その点を十分ご理解いただいて、できるだけたくさんの回数、やり取りをしたいと思っております。と、難しいところでまず松村議員から表彰をお願いします。
こんばんは。ただいまご紹介いただきました松村さんでございます。荒木さんからお話があった通りでありまして、私は政党民主党に属しておりますけれども、今回の安倍内閣がこの拉致問題に対して安倍さんの前任だった内閣に比べてはるかに早く、そして実効的な政策を講じられるのではないかというふうに期待をいたしております。それは今荒木さんがおっしゃったように、今日の安倍さんが日本の総理大臣になる、その大きな原動力になったのは、彼が拉致問題において毅然たる態度を示してきた、このことが高く評価されたんだろうというふうに思っております。私たちは従来からこの何年間もの間、なぜ拉致の対策室を作れないのか、予算委員会でもまたしばしば他の委員会でも訴えてきたわけでありますが、安倍さんになって即座に拉致対策室も作られた。そして様々な北朝鮮に対する効果的な政策の模索が行われ、また実行が行われている。そういった意味において安倍さんの内閣で拉致の問題の解決ができなければ、これは他の内閣ではできないというふうに、それぐらい私は思っております。しかし自民党というのは大変に幅の広い政党でありますから、中にはそこまで北朝鮮をやるなよというふうに言うような反対勢力も存在しているわけであります。私はその時には民主党がある意味ではそういった自民党の中においてこの拉致の問題の解決に差を差すような勢力に対して、安倍さんに対してもっと頑張らなかったら我々は安倍さん、あなたに対して、もうちょっと頑張れよという姿勢を与えますよということを言いながら、さらに拉致の問題に対して安倍さんが動くように、私は民主党の中でまた頑張っていきたいというふうに思っております。しかしながら、実際にどのようにしてこの問題を解決するのか、どのようにして横田めぐみさんを取り返すのか、どのようにして他の拉致被害者を取り返すのか、どのようにしてさらに特定失踪者と呼ばれる、私たちが少なくとも日本の国家として認定をしていない この拉致被害者を取り返すのか、これが大きな課題であります。結論を言うならば、こういった問題の解決というのは、誘拐された人たちを取り返す数では当然不十分であって、誘拐した人間をとっ捕まえて処罰をしなければ、こういった案件は解決をしたと言えないのは当たり前であります。そうなれば、誘拐した当事者は、これは金正日その人でありますから、彼を捕まえない限り、私は本質的に拉致問題の解決はできないと、このように思っております。また、誰が拉致された、実際北朝鮮のこの体制がある意味で崩壊をしない限り、私は明らかにならない。チャウシェスクもルーマニアにおいてもそうでありました。したがって、最終的なところ、最終的にも何も、拉致問題の解決は、この金正日体制の体制をいかにして崩壊させるかというところを、本音の部分、本質的にはそれを目指していかなければいけないだろうというふうに思っております。当面、民主党としては、前回も拉致対策本部を開催いたしましたけれども、いわゆる特定失踪者を政府認定の拉致被害者にどんどんと繰り上げるということを強く国会の中において、これを要望していこうと。もちろん、安倍さんにしても、そのうちの何人かは明らかに、特定失踪者、これは拉致被害者に間違いないと思っている人はいるわけでありますから、彼自身もその民主党からそういった声が大きくあることは、彼の決断にとってマイナスにはならないだろうというふうに思っております。今はすでに話があったように、北朝鮮が核を使うというような話が、彼らはさらに国際的に孤立をし、少なくとも六角協議において北朝鮮の肩を持ってきた中国にしても韓国にしてももはや北朝鮮を構えないような状況になってきている。私はこのチャンスに乗じて我々日本が特に外交の世界においても北朝鮮に対する包囲網を作り、そしてアメリカとの連携を強くして効果的な政策を取り、最終的にはどうやってこのレジームを変えていくのかということを、これは公約でいくんじゃないかもしれませんが、政府内で考えていただき、解決に向かって努力するように、そのためには、私たちは、まさに政党を超えて応援していきたい、このように思っております。以上です。